男と女の生き生きコラム、男女共同参画社会の実現を目指して、お正月の遊び、最近はテレビゲームなどで遊ぶ子供が増えてきており、お正月ならではの遊びを目にする機会が減ってきましたが、日本には昔から伝わるお正月の遊びがいくつもあります。羽子板、室町時代に中国から遊びとして伝わったものです。その後、羽付きで厄払いができると信じられるようになり、江戸時代には年末に邪気を払うため羽子板を送るようになりました。また、羽の玉に使われるムクロジという植物は、漢字でムクロジと書くことから、子供が煩わないようにという魔除けに通じるものとして、女の子の初正月に羽子板を送る風習が生まれました。こうして羽付きは一年の厄を跳ね、子供の健やかな成長を願うものとして親しまれてきました。打ち損じると顔に墨を塗るのも魔除けのおまじないから来るものです。たこ揚げ、中国から伝わったもので、平安時代には貴族の遊びとされていましたが、戦国時代には敵陣までの距離を測ったり、遠方へ放火したりする兵器としても活用されました。やがて江戸時代になると男の子の誕生祝いとしてたこ揚げをするようになり、庶民の遊びとしても広まってきました。こうした経緯から羽子板は女の子の遊び、たこ揚げは男の子の遊びとされてきましたが、どちらも性別を問わず家族で楽しめるものであると思います。その他にもお正月の遊びといえば、かるた、福笑い、すごろく、めんこ、お手玉、こま回しなど、家族で楽しめるものが多くあります。お正月はおじいちゃん、おばあちゃんから遊び方を教えてもらうなど、遊びを通じて家族のコミュニケーションを図り、一家団らんのひとときをお過ごしください。健康ホットライン、私立総合病院の医師が、健康に関する情報をお届けします。耳鼻科の話。耳鼻咽喉科院長、伴野真也医師。耳鼻科と聞くと、まず中耳炎や花粉症などでかかる印象が強いと思いますが、耳や鼻のほかに喉やめまい、いびきなども診察します。耳や鼻、喉といった場所は体の中でつながっており、病気もそれぞれ関係することが少なくありません。例えば、鼻風邪にかかった後、副鼻腔炎、いわゆる蓄膿症をきたし、たくさんの鼻水が奥から喉へと落ちると、気管支炎や喉の炎症を起こすことがあります。また、鼻水が耳との換気を邪魔すると、中耳炎に至ることもあります。最初は軽い風邪でもこのように症状が増えて悪化する危険性があり、初めの対処が肝心となります。特にお子さんは鼻すすりや耳管、耳と鼻をつなぐ管が短いことなどから、鼻炎から中耳炎をきたすことが多いです。アレルギー性鼻炎があれば、中耳炎になる前に、鼻漏の量を含めてコントロールをしっかり行い、感染で急に鼻炎が悪化するときは早めの処置、投薬で中耳炎への進展を防ぐことが重要です。鼻かみ指導と鼻すすりの回避も重要な治療となります。合併症などがある方は、症状が軽いうちに一度かかりつけの診療所や病院を受診していただき、感冒の重症化をきたさないように気をつけることが大事です。喉の痛みやかゆみがあるときは、扁桃炎周囲脳症や急性喉頭蓋炎、喉頭浮腫などの重篤な病気の場合がありますので、早めの受診が必要です。喉の奥の違和感や声枯れなどの症状は、耳鼻科領域に多いがんの初期症状になります。ファイバーで喉の奥までしっかり見ることができますので、気になる方は耳鼻科にご相談ください。 症状のない方でも年に一度の喉頭がん検診をおすすめします。めまいや耳鳴りでは原因が頭や脳からくる重篤な病気ではないか鑑別を行います。めまいは耳以外にも脳や心疾患、血圧、自律神経、貧血、疲労など様々な原因が考えられます。耳の疾患や老化が原因で起こるめまいや耳鳴りでは内服していても繰り返す例や症状が治まらないケースが多いですが、症状がある場合はまず近くの診療所、病院に相談することをお勧めします。